日常会話から詩へ。さて、お気に入りの短歌はできたでしょうか。つまずいている方もおられるでしょうか。31字というと少ないように考える人もあるかもしれませんが、実際はかなりの内容を込められる十分な詩形になっています。しかも独り言のようにも、目の前の相手に話すようにも、事務的なことを記すようにも、公の挨拶のようにも、客観的にも主観的にも、実景を描写しただけにも、どのようにでも読めますから、かえって初めての人は取り留めもなくなって諦めてしまうようなこともあるようです。それで先ほど直接感情を表す言葉を使うことを話しましたが、加えてお勧めしたいのは、目の前の相手に実際に話しかけるような表現で、今日心を動かされたことを短くノートに記してみましょう。感情を表現する嬉しい、悲しいなどを加えれば、簡単に思いが伝わりますし、そうでなくても、何々が綺麗だったとか、何々が大きくてさと対象への関心を述べれば、それも読み手の思いを込めたことになりますから、無理して感情を表明する必要はありません。それではどうぞ。ノートには常に見出しをつけるのがおすすめです。別の日になったら日付も改めましょう。
今日は夕日が綺麗だったな。
もちろんそれくらいで結構です。ただ短歌にするだけの材料がある程度あった方が後が楽ですから、もう少しその時の思いを細かくして。
夕日がさ、いつもより赤くて綺麗だったから、ついずっと見てたらさ、夕日見てたら寒くってさ、でも綺麗だったな。
できたでしょうか。なるほど、実際に目の前の相手に話すときはこのくらいで済ませてしまいますけれども、詩は第三者が読むものです。当然目の前にいるわけでもなく、状況がわからないものですから、これでは第三者はどうしてこのようなことを述べたのかわかりません。それでは、先に落書きした会話文で表現した時の思いを、今度は相手に語るのではなく、第三者に伝えるものとしてノートに記入してみてください。ただし、せっかく会話文で表現した、綺麗だったなぁという心情を、ただの説明書きにするのではなく、思いを伝える表現は保ったままが素敵です。
夕方ちょっと窓を開けたら、夕日がいつもより真っ赤でした。あまり綺麗なものだから、ついじっと眺めていました。帰る途中に歩道橋で夕日を見ていたら寒くて、もうすっかり冬ですね。それにしても綺麗な夕日でした。
第三者でなくっても自分の日記に記すとしたら、これくらいの記述はするのではないでしょうか。この語りかけるように、つまり主観的に思いを伝えることと、それを客観的に第三者に分かるように多少の説明を加えること。初めて見たけれどうまく描けない方は、まずこのやり方でこれくらいの文章を書いてみてください。あとはこれをなんとか31字にまとめてみましょう。ではどうぞ。
夕焼けが窓を開けたら真っ赤です。あまり綺麗で眺めていました。 帰り道、寒くて震える歩道橋、眺める夕日に冬の到来。
あとはこんな練習を何回もしているうちにいつの日か、まどろっこしいプロセスを経なくても、初めから短歌が読めるようになっていくかと思われます。それではノートに頑張って5つ以上短歌を並べてみましょう。もちろんノートには完成する前の3分の落書きから全部収めておくのが良いのです。
より詩のようにその1。短歌が読めたら今度はそれを何度も描き直して最もしっくりくる表現に変えていきましょう。はじめは自分の感性を信じて変えるたびに口で唱えながら思うがままにやってみましょう。ちょっとお気に入りの表現が見つかったらそれを大切に守りながらお気に入りでない部分を変えていきましょう。なんだか疲れてしまったら、とりあえず完成と打ち切りましょう。はじめはそれくらいが大切です。
夕焼けが窓を開けたら真っ赤です。あまり綺麗で眺めていました。
ヒントとして、31時の結晶ですから、無駄なところは消しましょう。夕日が真っ赤です、と表明したなら、眺めていましたは当たり前です。そういうところをなくしましょう。
夕焼けが窓を開けたら真っ赤です。こんな綺麗な夕暮れの空。
下の句が、なんて綺麗だという考えにうまく馴染んできました。その代わり、夕焼けと夕暮れに真っ赤まで加わってしつこい気がします。せっかく下の句が良くなったのですから、そこはいじらずに上の句を変えましょう。夕暮れに驚くのは一番最後で良いのです。
小説をやめて開いた窓の先、こんな綺麗な夕暮れの空。
その時、何をしていたかを思い出したら、自分がどうして夕焼けに驚いたか気づきました。なるほど、あの時の実際の状況の中には、素敵な着想が潜んでいたようです。でもちょっと、上の句が説明がちで、下の句ほど素直な心情が表明されていないように感じたら、
悲しくて小説閉じて窓向こう、こんな綺麗な夕暮れの空。
ここでも小説の内容を浮かべたら、なぜ小説をやめたのかを思い出しました。どうやら、実際の状況を詳細に思い出すだけで、どんどん着想が豊かになっていくようです。けれども冒頭に悲しくてと置いたら、なんだか今度は下の句がしっくりこなくて10分ほど頭を悩ませてしまうのでした。
悲しくて小説閉じた窓の先、燃えるみたいな夕暮れの空。
随分良くなった気がして、その日は安心して眠りました。けれども翌日にもう一度眺めたら、どうしてだかわかりません。不意に、秋の夕暮れ、
という言葉が思い浮かびました。
悲しくて小説閉ざす窓の先、燃えるみたいな秋の夕暮れ。
記してみて初めて、夕暮れの空の空は必要のない言葉だと悟りました。今回はこれくらいで完成です。満足して眠りましたら、次の日に眺めてももう何も浮かんでくるものはありませんでした。今はそれ以上は無駄なことです。1年過ぎたら眺めましょう。続けていれば2年後はもっと良い歌が読めるでしょう。継続するのがすべてです。
閉じた本、青い小鳥の悲しみは、触れた窓辺の夕暮れの秋。閉じた本、青い小鳥の悲しみは、触れた窓辺の夕暮れの秋。
このように手直しをしていると、次第にコツがつかめます。なるほど、最も伝えたいことに、すべてを集約させればよいのです。本当に夕暮れが悲しかったなら、何か理由があるのです。そこを深めていったなら、内容も豊かになるでしょう。次の短歌も手直しです。
より詩のように、その2。帰り道、寒くて震える歩道橋、眺める夕日に、冬の到来。
今度はもう少し、初めから考えてみました。なるほど、最も大切なことは、寒い夕日に冬の到来。それをサポートするように、場所の歩道橋と状況を説明する帰り道が存在しているようです。けれども、最も大切なことを表明するために、歩道橋は情景を定めますが、帰り道でなくても、あまり差し支えはなさそうです。すると、最も周辺的な職が、実は不要だったのかと気がつきます。それでようやく。
歩道橋、寒さに震える夕暮れに、真っ赤に染まる、冬の到来。
なるほど、場所を冒頭にして情景の土台を定めてしまうという思いつきは立派です。ただ夕暮れが真っ赤に染まるのと冬の到来のイメージが一致しませんし、寒さを表明したいのか真っ赤な夕暮れを表明したいのか欲張りすぎてどっちつかずのままのようです。ようやく冬の到来か真っ赤に染まるのどちらかに焦点を絞らないと詩の輪郭が定まらないということに気づきました。
歩道橋、真っ赤に染まる夕暮れを、寒さに震えて冬の到来。
とりあえず寒い冬の到来に焦点を絞ったようですが、やはり真っ赤な夕暮れの描写が間延びして、結句に思いがまとまりきれない気がします。そこでようやく、
歩道橋、染まる夕日に立ち尽くし、寒さこらえる冬の到来。歩道橋、染まる夕日に立ち尽くし、寒さこらえる冬の到来。
なんだか傑作の気がします。何度読み直しても立派です。天才の気配がします。満足しながら完成です。けれども、
歩道橋、夕焼け染めた寒空はいつの歌して冬の将軍。歩道橋、夕焼け染めた寒空はいつの歌して冬の将軍。
くらいの落書きは数年しないと生まれてこない。表現を求める旅路は一生かかるのが魅力です。まとめ。はじめのうちは、一つ目の短歌を土台に、次の短歌を読んでみて、さらに土台にして、三つ目の和歌を仕上げてみせる。それは、さまざまなヒント集の言葉に従うのではなく、むしろ純粋な自分自身の判断で導き出されることが必要です。そうでなければ、いつまでたっても、あなたは、お料理のできないレシピがすべてのままなのです。ものを生み出す楽しみは、実は完成された作品によりも、創作と上達のプロセスのうちに、こもるものに過ぎないということを、どうか覚えておいてほしいと思います。そうでなければ、あなたはいつまでたっても、せっかくの、懲りるという経験や表現を誤ったという自覚をもとに表現のコツをつかみ取ることができないままになってしまいますから。以下はちょっとだけ詩についての説明など、短歌の読み方の基本は以上の解説で済みましたので、興味のない方はここで終わっても問題ありません。